はい、皆さんおはようございます。それではですね、今日は民数記です。4回目ですね。民数記を学んでいきたいと思います。ではですね、民数記についてですね、いくつか基本的な情報をまず、確認していきたいと思います。皆さん、民数記ですね、まずその表題についてですけど、民数記、民数記ですね、まあ民を数えるって感じですね。民を数えるっていう題になってますけれども、これはですね、実は、その英語にするとですね、これ英語にするとなんて書いてあるか皆さんご存知ですか？ナンバーって。ナンバーズって言ってるんですね。まあ、数字って意味ですね、本当に。数字って意味なんですけれども、まあ、これはラテン語、まあ、民数記のラテン語表題からそのまま取ってきて付けたものなんですね。で、実はヘブル人たちは、ユダヤ人たちはこの民数記のことをベミドバルというふうに言ってるんだそうです。これヘブル語のアルファベット表記ですよ。ベミドバルっていうふうに、言ってるんだそうです。で、これどういう意味なのかっていうとですね、あら、違う。どういう意味なのかというとですね、アラノニテって意味なんですね。アラノニテっていう意味なんです。ですから民数記はですね、アラノニ、アラ、イスラエルの民族のアラノの、その生活歴史を述べている本であるわけなんですね。で、特にですね、皆さん、この民数記は誰が書きましたか？モーセですね。モーセが書きました。で、モーセが、レビ記ではですね、もう、レビ記までの、話はですね、エジプトから出てきてシナイ山に至るまでの話、シナイ山に至るまで。で、そこでですね、シナイ山で至るまでの、その約、2ヶ月弱ぐらいの時間なんですけれども、そこでモーセも指導者として立てられたばかりなので、まだ成熟した指導者とは言えなかったんですね。でも、この民数記で取り扱っている期間というのは約40年弱、ですので、このモーセが指導者として成長していく過程でもあるんですね、この民数記は。民数記では成熟した指導者としてモーセを描写しています。ですから、この民数記はですね、イスラエルの民族のアレノでの約39年間の記録です。で、これを確認してみましょうか。皆さん、聖書を民数記の一章の一節を開いてみてください。民数記の一章の一節、民数記の一章の一節、お読みしますね。エジプトの国を出た次の年の2月
1日にと書いてありますね。主は市内の荒野において会見の幕屋でモーセに言われた。あ、この神様がモーセに何かをこう幕屋でおっしゃる場面から始まるんですけど、それがいつだって言ってるんですか。エジプトの国を出た次の年ってなりますね。あ、エジプトの国を出た次の年からこの民数記は始まってます。ちょっとここに書いておきますね。エジプトの国を出た次の年から。じゃあそれではですね、次に申命記の一章の三節を読んでみましょう。一章の三節、民数記の次の音である申命記がいつから始まっているのかを見ておくわけなんですね。ですから申命記の一章の三節を見ますと、第40年の11月となりと言ってますね。第40年の11月となり。じゃあ、この民数記が記録されたのは、エジプトを出た次の年の何月でしたか。2月1日でしたね。2月1日から申命記が記録されたのがいつですか。第40年、エジプトを出た第40年の40年のいつですか。11月ですね。11月。じゃあどれぐらいの期間が経ってますか皆さん。そしたら次の年ですから2年目ですね。2年、約39年ですね。38年、何ヶ月ですか。そうです、9ヶ月です。9ヶ月、38年9ヶ月間の記録です。民数記はこういう数え方があるんです、ね、民数記の最初にエジプトの国を出た次の年の2月1日って言ってますね。あ、そこから始まって申命記の物語が始まる40年の11月まで話が民数記の話だっていうことなんですね。じゃあ皆さん、この民数記が持つ重要な意味は何か。この民数記のヘブル人たちの表題は何でしたか。ベミドバルって言ってましたね。で、これをちょっと説明しますと、ミドバルっていうのがアラノって意味なんです。で、ベっていうのは何々にてって意味なんですね。ベミドバル、アラノにてって意味なんですけれども、アラノでの記録なんですね。アラノでの記録ですから、このアラノで38年9ヶ月を過ごしたこの記録、これは私たち出エジプト記を学ぶときに説明したんですけれども、エジプトを出た経験っていうのはバプテスマの経験だったということを説明しました。海を渡るっていう経験はですね、海を渡ったっていう経験はバプテスマのことを意味しているということを言いましたね。で、ヨルダン、カナンに入る前にヨルダンの信仰を持って渡る経験をした。で、カナンは何に例えられてるんですか。天の御国を表すものとして。で、その間の40年間の荒野での生活は信仰の歩みを描写しているようなものだということを説明しました。ですから、この民数記の記録を通して私たちは何を学ぶことができるんですか。あ、今の私たちの信仰の歩みはどうあるべきかを学ぶことができる。じゃあ私たちにとっ そしたらこの民数記の表題をベンミドバル、アラノにてではなくて何に変えることができるんですか？この世にてっていうに変えることができるわけですですね、うん、この世において私たちはどう生きていくべきか、信仰を持つ者として、ああそのことをですね教えてくれるとても大事な、本であるわけです。ですから、民数記の主なテーマとしては、じゃあ皆さん、創世記と出エジプト記とレビ記は天地創造からイスラエルの歴史を述べていくわけですね。イスラエルの歴史を述べていきます。でエジプトでの奴隷生活と出エジプトを描写しています。でエジプトを出てシナイ山までの旅路で出エジプト記は終わり、レビ記は各州の捧げ物に関する規則などを記録しています。そうですね。じゃあもう一回まとめますね。創世記は天地創造からエジプトに入るまでの、まあ、歴史で、出エジプト記は奴隷であったイスラエルがエジプトを出て行きシナイ山に至るまでの話で、レビ記は何ですか？神様を礼拝することにおいて捧げ物、祭祀に関して、まあ、そういったものが記録されていたんですね。で民数記はシナイ山を出発する前に人口調査をし陣営を整備することで始まるんです。ですか？ですからこの初めの人口調査の、そのことを持ってきて民数記って名付けたわけですね。最初の人口調査、それで民数記です。しかし皆さん、この、イスラエルの人たちのこの40年間の荒野での生活はどんなものでしたか。それをまとめたら何て言えるんでしょうか。不信と不平とそして嘆きと苦労と、まあそういったものだったわけなんですね。まあちょっと一瞬不思議にも思うわけなんです。だって雲の柱、火の柱で神様が常に一緒におられるのが分かりですね。ああもう本当にすごい経験をしてきたわけなんです。海が分かれてそれを渡ってきて、でシナイ山では神の声を聞きながら雲の中で現れた神の栄光を見て、で実戒が与えられて、マナが降ってきて、そういう経験をしているのに彼らは不信に陥り、不平不満を言い、エジプトに戻りたいっていうわけなんです。ちょっと一瞬の不思議にも思うんですけれども、実は私たちの信仰生活もこれと似てるようなものがあるって言ったんですね。ですからこの民数記の全体の内容を一節にまとめた中心聖句が何かっていうとですね、民数記の14章の34節です。中心聖句ですね。中心聖句、民数記の14章の34節。
14章の34節。あ、すいません、14の新命記を書いてました。14章の32節お読みします。あなた方はかの地を探った40日の日数に従い、その1日を1年として40年の間自分の罪を負い、私があなた方を遠ざかったことを知るであろう。これいつの話ですか皆さん。15章からどんな話ですか。15章の前にどんなことがあったかというとですね、13章でどんな話が出てくるかというと、どんな話が出てきますか。13章から石膏たちを送る話が出てくるんですよ。でこの石膏たちを送ったんですけれども、何人を送りました。各部族から1人ずつって言って12人を送りました。でその12人の報告があったんですけれども、誰と誰、2人はいい報告をしました。誰と誰ですか。ヨシュアとカレブ。この2人はですね、もう彼らは私たちのなんだ食い物だと、もう今すぐ攻めていこうと、神を信頼して攻めていこうって言いますけれども、残りの10人は無理だって言うんですよ。私たちは何に見えた、自分たちは何に見えた、イナゴのようだったカナンの人たちに比べたら私たちはイナゴのように見えたって言ったんです、でそれに対して神様が何ておっしゃったかっていうと、あなた方はかの地を探った40日の日数に従い、その1日を1年として、これ重要な聖書の予言の解釈においての重要な原則ですね。1日を1年として数える、1日を1年として40年の間自分の罪を負い、私があなた方を遠ざかったことを知るであろうっていうんです。これが民数記の中心聖句です。でもこの皆さん、聖書の表現はですね、ちょっと誤解を招きやすいんですけれども、神様がイスラエル人たちを遠ざかったのかっていうと、そうではありません。これ聖書の独特の表現なんです。神を遠ざかったのはどっちですか。神様がイスラエルを遠ざけましたか、あるいはイスラエルが神様を遠ざけましたか。明らかにイスラエルなんです。でもなんでこういう表現をしてるんでしょうか。神が遠ざけた、これ重要な聖書の一つの思想なんです。皆さん、なぜこういう表現をするか。例えば出エジプト記を見ますと、神はファロの心を固くなにされたっておっしゃるんですよね。これはですね、神様の権威を表す表現なんです。何かというと、実際にそのようにしたのは、パロの心が固くなにされたのはパロ自身だったんですね。実はパロ自身が自分の心を固くなにしたんです。でもなぜ神様がパロの心を固くなにされたっておっしゃったかというと、もちろん聖書の重要な原則はですね、皆さん、人間には自由意志があるっていうことなんですね。自由意志がある。神が私たちの心を強制することはできません。神でさえも私たちの心を強制することはしません、なさいません。なぜか、それは愛の原則に反するからなんです。愛は相手の自由意志を尊重することです。相手の自由意志を尊重しないのは愛ではありません。ですから神様はいくら私たちが悪に走ろうとも、その自由意志を使って、神様は私たちの自由意志を強制できません、ですから神様はパロのが自分の心を固くなにしたその心を受け入れたっていう意味なんです。
でイスラエルが神様を遠ざけたことを神様は、まあ、認められた、その事実を受け入れられた、そういう意味なんですね、これは、うん、ですから皆さんここから見ていきますけれども、民数記の旅路をざっとまとめています。イスラエルがこの征服がどういう内容なのかを今からちょっと確認してみましょう。イスラエルがどのように神様を遠ざけたのか、でその中から私たちは何を見ますか。私たちがどのように神様を遠ざけたのかということを見て、読み取ることができたらと思います。皆さん、ではですね、皆さん、まず、ちょっとここでまとめていきますね。全体の内容です。1章から4章までは出発の準備です。シナイ山で出発の準備をするんです。出発の準備、出発の準備をしますね。1章から4章までは、1章では各部族ごとの民の人数を把握して、で2章ではこの部族ごとにどのような陣営を張り、またどのように、まあ、進んでいくか、どういう順番で進んでいくかっていうの、そういうものを決めます。で、その中でレビ人、3章ではレビ人たちに、役割を与え、レビ人たちの役割は何でしたか、皆さん。祭司でしたね。そう、祭司として。で4章では、その進んでいくときにレビ人たちの任務について説明しています、ね、ですから出発する前の準備です。どのように準備していくか。で5章から10章は、5章から10章を見ますと、民の性別と出発を、いざ出発します。性別と出発、民の性別と出発、その長い旅になりますよね。ですからその中で例えば病気になったり、あるいは、その中に汚れたものが入ってきたり、なじる人の制約が書いてあったり、
おばあちゃんちょっと、
で、それから、12部族の族長たちが捧げ物をしたり、で出発する前ですね。でレビ人たちの性別式、まあ今で言えば安守礼みたいなものするんですね。でそれが8章であるんですけれども、で9章では杉越の祭り、2回目の杉越の祭り、それから、雲の柱の話が出てきます。で、10章ではいざ出発をするわけなんですけれども、で11章から12章ここで何が行われるのか、反逆が、もう反逆が行われます。神様に対して反逆が行われます。11章では肉を食べたがって文句を言いますね、うん、それで民が何人かが死にます。12章ではモーセの指導に反対して誰が反逆を起こすかっていうとですね、誰が抗議をするかっていうとですね、モーセの兄弟であるアロンと誰ですか、ミリアム、ミリアムが批判するんですよ、モーセを。ああ、民の中に
そういう反逆の雰囲気が増していきます、11章と12章で。でこれが収まらずに13章と14章ではどうなるのか。13章と14章では不信を表します。彼ら不信で、さっき13章の何の話がありましたか。石膏たち、サグリ、12人のサグリを送ったんですけれども、神様が約束してくださった地であるにもかかわらず無理だって言うんです。神様が約束してくださったのに彼らは入っていくのは無理だっていう判断をしてしまうんです。神様についての不信ですね。でそこまで来て、ここカデシっていうところなんですけれども、カデシについて、まあそのカナの地に入る直前のところなんです。でカデシについて彼らがこの住人の否定的な報告を聞いて、なんて文句言うのか、私たちをここまで連れてきて死なせるつもりですか。そういうふうに神様に対して、モーセに対して文句を言い、不信を表し、反逆するわけなんです。それは13章と14節の内容です。で15章から20章においては、ここで荒野における方向っていうことをよく使いますかね、皆さん。さまようという意味で。こう、あんまり使わない言葉ですかね、方向っていうのは。
難し
い。難しい。うん、そうです。で、これで、うをつけてさまようって言いますよね。方向、あるいはさまよいでもいいかもしれませんね。15章から20章の内容はこれなんです。で次にこの皆さん後からまた復習しますけれども、ここから出発して一章の、ここで出発をしますよね。でこの12章まで、ここまでが約2ヶ月間の話なんです。後でちゃんとやります今。でここからここ、不信っていうのはですね、このちょっと地図で書いた方がいいかもしれないですね。地図は私あんまり、こういう感じで、ここが地中海ですね。ここが紅海です。でエジプトから出てきて、この辺を渡って、この辺がシナイ山なんですね。でここまでが、まあ、レビ記での話で、ここが実戒が与えて出エジプト記でですね。でここからここカナンに行くための、この辺がカデシっていうところなんですね。カデシ、まあ、あるいはカデシ、バルネア、はい、カデシ、バルネアとも言います。これが、まあ、いわゆる、モアブ、つまりカナンの地に入る直前のところなんです。で実はここを渡ってきて、ここに来て、ここからここまでが約2ヶ月なんです。いいですか皆さん。だからここを40年間いたわけじゃないんですよ。ここからここまで2ヶ月しかかかってないんです。その大勢の人数なのか。でもここからここ、もうすぐ目の前ですね。ここで約38年かかるんですよ。 それだけカナンを目前にして38年間もここでさまようんです。これを中心に。ですからどれだけ彼らには信仰がなかったのか、どれだけ神様を信頼できなかったのかっていうのは分かりますね。じゃあですからその話なの。ここが15章から20章が、で21章から25章が前進と勝利、前進と勉強になってます。勝利、はい、21章から25章までは彼らがやっとカナンに向かって前進し始めて勝利を収め始めます、うん、で26章から30章までは再組織と整備、でこれは何かというとですね、第二次人口調査を行い、でモーセの次の指導者を決めて、まあ、もう一度その捧げ物のそしてその祭りのこととかを確認して、まあ、そのようなことを行うわけなんですね。もう一回組織を整備します。で最後に31章から36章まで征服についての約束なんですね。征服についての約束、このような流れになってますね。で皆さん見てくださいね。さっき言いましたけれども、ここまでが約2ヶ月か。2ヶ月かかっています。でここからこの13章から25章までが、ここがもう38年間だ。38年間なんです。で、この26章から36章までが約7ヶ月。ですから皆さん、民数記のこのイスラエルたちがカナに向かっていくその旅路をよく見てみますと、ですからよく見てみますと、ここがシナイ山からどこに向かっていくんですか。カデシ、カデシに向かっていく旅なんですね。 さっき地図で見せましたね。あ、カデシ。
カデシ、あるいはカデシバルネアっていうふうに言われるところなんです。で、この38年間がカデシ。カデシを中心にした中心にしたアラムでの生活。 ですね、カデシ、そのカデシの カデシを中心にしてこうぐるぐるぐるぐる回るんです、その近くで。カデシにまた戻ってきて、次モアブに、モアブのヘイヘイヤ、モアブヘイヤ、ヘイヤに行くわけなんです。でモアブの平野から、モアブの平野っていうのは、モアブっていうのはどこかというとですね、皆さん、イスラエルがあると、ちょっと小さくなるんですけど、こうで、ここが地中海でイスラエル、今パレスチンで、ここはエジプトですね、エジプトで、でヨルダン川をこうあるとしましょう。でカデシバルネアっていうのはこの辺ですね、この辺、カデシバルネア、この直前です。でモアブっていうのはこのヨルダンの東側なんですね、東側。モアブの平野っていうのはこの辺のことを言います。ヨルダン川、ヨルダン川の上に何がありますか？ガリラヤ湖で、その下には死海がありますね、死海、はい。でこのカデシも、まあ、もっと離れてますよ、このもっと下なんですけれども、地図が私書くのが痛なってと下なんですけれども、こうモアブの平野に入っていくんですね、やっと。で最後にここを渡っていくわけです。でこのような状況なんですけれども、ですからイスラエルたちがどれぐらい神様、そのカナンを目前にして神様を信頼せずにぐるぐるぐるぐる回ったのか。実はそのエジプトから出てきてカナンに入るまでいくら長くても1年あれば十分だったはずだったんです。1年あれば。でもそのカナンを目前にして38年間を迷って迷って迷って入れなかった。やがて20章に来るとモーセまで神様を信頼できず、何をするんですか？石を叩いて水を流した、もう本当にそういう状況であったわけなんです。とても大変だったでしょうね。モーセも本当に大変だったと思いますね、皆さんね。ですから民数記全体を見てみますと、この3つの移動の話なんです。シナイ山で何がありましたか？実戒が与えられて神様に出会います。本当にこのイスラエル、私たちイスラエルをエジプトから救い出されたのは神なのだ、その神が私たちとの契約を結んでくださって、この実戒を与えてくださった。で神との歴史では何がありますか？神との関わり方、神様と仲良くするための、神を礼拝するためのいろんなことを教えてもらったわけなんですよ、シナイ山で。でそこからよし行くぞと。でここで本当に万全の準備をするわけなんですね。万全の準備をします。じゃあ私ここから
私たちも神に従ってカナンに向かっていくんだけれども、じゃあこういう順番で進んでいこうねとか、でその間に私たち自身を性別しようね、で勢いよくラッパを吹きながら出発するわけなんです。で出発して早々カデシに ついて反逆を起こすわけなんです。この2ヶ月で神様からその雲の中の栄光を見て、神の、まあ、直接声を聞いたわけじゃないんですけれども声を聞きで励まされて行くぞ。で出発したものの早々2ヶ月ついてすぐ反逆を起こすわけなんです。で彼らはなんで反逆を起こしたんでしょうか。何が原因だったんでしょうか。問題は何か。アルミタはこのような表現をしたんです。神はイスラエルをエジプトから救い出されたんだけれども、まだイスラエルの中からエジプトを取り出すことはできなかった。どういう意味か。イスラエルはエジプトから出てきました。奴隷であったエジプト、そこから出てきたわけなんです。神様の恵みによって彼らをエジプトから救い出されたんです。神様がモーセを通して。でもイスラエルの中にまだ何がある。エジプトがある。彼らは神によって救われた神の民である認識より何が多いんですか。心の中にまだエジプト人としてのエジプトの奴隷としての習性がまだついている。それを取り出すことができなかった。で皆さん何が起こるんですか。出エジプト記見るとモーセが神様シナイ山に登って実戒をいただいて、神の指でこう書かれたその石板を持って降りてきたら何をしてました。格子を作って金で作って偶像礼拝をするんです。エジプトです。でここでもこの辺で何を言いますか。肉が食べたい。エジプトに返して。神様の与えてくださるマナを拒んでエジプトで食べていた肉が欲しいっていうんです。これが彼らの反逆の原因だったんです。ですから皆さん、信仰の戦いは何か。結局自分を誰だと認識するかの戦いなんです。私は神によって救われた神の民なのか、エジプトの奴隷なのか、罪の奴隷なのか。じゃあ皆さん、でも考えてみてくださいね。じゃあイスラエルたちがエジプトのその自分の生活習慣についている考え方や心や思いに全てにこう全てを支配しているエジプト的なものを全部取り除いた時に神のことされましたか。違いますね。神のことされていました。ですからこれ気をつけないといけません皆さん。私は神の子となるためにしっかり採食して、安息日もしっかり守って、もう聖書通読も3回ぐらいはやらないと、それからもうしっかり自分の生活から罪を取り除いてから神の子となるわけでは、そして神の子と認められるわけではありません。私が神の子だっていう認識があるから、神の子として生きていこうとする時、エジプトのそういう習慣は自然に消えてなくなるんです。信仰生活ってそういうものなんです皆さん。ですからこの一連の民数記のこの家庭を通して神様の出発の命令がここで行われるわけですね。
旧聖壇に対して、旧聖壇に対して神様が出発の命令をなさるわけなんです。出発の命令をなされますね。神様は、じゃあこれをですね、私キリスト教の歴史をで見ることができるんです。皆さん、私たちアドベンチストの歴史、神様がカナンがもう目前だと、行きなさい、出発しなさい、このメッセージを持って、使命を持って出発しなさい、必ずあなたたちにカナンを与える、蜜と乳の流れるあの地をあなた方に与える、そういう約束、そういう命令によって私たちは出発したわけなんです。勢いよく、潔くで、初代私たち聖ムスケアドベンチストもそうですし、キリスト教初代教会もそうですし、すごく勢いが良かったんです、ね、でもそうそう何が起こりますか。反逆と不信が起こります。イエス様本当に来るのかな、私たちのこの創始的予言っていうのは本当なのかな、ちょっと私たちあんまりこう違いを出しすぎているんじゃないとか特に日本の社会においてはそれは敏感なテーマなんですよね。みんなと違うと居心地悪いみんなと一緒じゃないといけない、まあ、日本のみならずそれはですね、世界的に神に対しての不信と反逆が起こるわけなんです。でそこで私たちはこの38年間がカデシを中心にしたアラムでのこのさまよいと同じように、私たち自身が誰であるかを忘れてさまよっている。私たちセブンス・デイ・アドベンチストは何か、神の民は一体何なのか、聖書の御言葉は一体何を教えているのか、その意味を忘れて私さまよっていました。でもどうなるんですか。最後にここでこのさまよっているのを停滞期と言えますね。停滞期、伝道はそれで滞っていたわけなんです。停滞期、これはこの停滞期はなぜ訪れましたか。神の御言葉に対して不従順であったからです。それが停滞期の原因でした。神の命令、出発の命令、約束、使命に対しての不従順が停滞期の直接的原因だったんです。不従順ですね。停滞期を迎えます。38年間長い間、でもその停滞期は何によってまた終わるのか。ここで新聖壇が現れます。この新聖壇は何に対して神様はこれどういう話でしたっけ。再組織と整備、また出発しよう。神様の御言葉を信頼して 最初のところで神様が命令してくださったことを覚えて、ここでその組織を再整備し、カナンに向かっていこう。その約束に従って、その御言葉に従って進んでいこう。再命令、再命令です。それに従っていくとき、彼らが征服していくことに変わっていくわけなんですね。じゃあもう一度まとめます。皆さん、イスラエルがカナンに向かって前進するために徹底的に準備をします。そうですね、徹底的に準備をします。しかしここで前進できずに足踏みしてしまいます。もうそのカデシバネア、バルネアを中心にしてぐるぐるぐるぐる回ってしまいます。皆さん、人はですね、目を目隠しをしてまっすぐ行ってくださいって言うとまっすぐ行けるんでしょうか。行けないんだそうです。でそれを広いグラウンドの中でさせるとどうなるかっていうと、ある一点を中心に回ってしまうんだそうです。面白いですよね。もうとにかくまっすぐ行ってくださいってその人に言って目隠して、もうまっすぐ行かせると回ってしまうんだそうなんです、うん、で面白い話があるんですよ。場所を忘れてしまったんですけれども、多分北のヨーロッパのどっかだったかな、歩いて遭難されたんですよ。山の中で、雪山で遭難されたんです。でそれで、すごいこの人が必死にもう生き残ろうと思ってですね、何日間もう必死に歩いたんです。でももう皆さん、ファイトアウトっていう言葉がありますよね。ここがどこなのかわからない、うん、で雪があまりにも深かった、必死にもう毎日歩いたんですよ。で1週間過ぎてその人が見つかったのは、遭難されたたった6キロ離れたところだったんです。ですから何かというと、その辺をぐるぐる回っていた。じゃあ何か、なんでぐるぐる回ってしまうのか。神の御事を忘れて、それに従わず、どこに行けばいいのか、その目的地、人生の意味を見失った時にぐるぐる回ってしまう。で足踏みしてしまったわけなんですね。ですからイスラエルをエジプトから救い出すのはおおよそ40時間かかったんです。皆さん、40時間、エジプトから出てきて海を渡る、その全ての過程、おおよそ40時間ほどかかったんです。でもエジプトをイスラエルの中から取り除く、イスラエルの中に残っているエジプトのことを取り出すためには何年かかりました？40年かかったんです。イスラエルはエジプトから出て50日でシナイ山に着くんです。で、そこで約1年間の準備期間の後、シナイ山を出てカデシバルネアに着くんです。で、しかし約38年間一生懸命動いたんですけれども、カデシバルネアを中心に足踏みしてしまう。38年間です。前進できずさまよってしまった理由は何か。じゃあヘブル人への手紙3章の16節を読んでみましょう。ヘブル人への手紙3章の16節。
新約聖書はですね、346ページですね。346ページ、新約聖書。ヘブル人への手紙3章の16節。お読みしますね。すると聞いたのに背いたのは誰であったのか。モーセに率いられてエジプトから出て行ったすべての人々ではなかったか。背いたのは誰だったんですか。聞いたものに対して、聞いたのに背いたのは、モーセに率いられてエジプトから出て行ったすべての人々だった。神に背くとさまよってしまいます。で、先ほど、民数記の中心聖句であった、14章の33節から読んでみましょうね。14章の33節から読んでみます。民数記206ページです。民数記14章の33節からです。206ページです。お読みします。あなた方の子たちはあなた方の死体が荒野に朽ち果てるまで40年の間荒野で羊飼いとなり、あなた方の不審の罪を負うであろう。あなた方はかの地を探った40日の日数に従い、その1日を1年として40年の間自分の罪を負い、私があなた方を遠ざかったことを知るであろうと言っています。彼らが40年間さまよってしまった理由は何ですか。彼らの不審のゆえだ。不信。じゃあ皆さん、私たちはここに今神様を信じて、イエス・キリストの十字架の贖いを信じて教会に通っています。そしてその神様を信じて愛して御言葉をもっと学びたいと思ってここに集まっています。でも私が神様を信じているつもりであっても、私の生活の中で実際のところで私たちが神を不信してしまうことがあり得る、そういう危険性をですね、私たちは常に気をつけておきたいと思います。で、この民数記の特に14章は、先ほど申し上げたように住人の探りの不審の報告を聞いて、民がそれに同調してしまうわけなんですね。で、その報いとして、その結果として彼らは40年間、38年間このカデシを中心にしてさまよってしまったっていうことになるわけです。私たちもさまよっていたのかもしれません。自分たちは誰なのか、何のためにこの信仰をしているのか、教会はなぜあるのか。でもそれをはっきり再認識したいと思います。神様の命令を再確認したいと思います。私たちの組織を整備して、私たちの行くべきところはどこなのか。彼らの不信のゆえに反逆し不満を言い、神様の計画と組織を破壊してしまいます。どういう視点から、ここを3つに分けて見てましたよね。皆さん、3つに分けて、ですから組織の破壊、再組織っていうのを見る。まとめます。彼らは天の糧であるマナを食べることを拒み、エジプトの食べ物を求めました。それは11章の話です。で、12章では神様の立てられた指導者モーセを非難し、その権威に挑みました。 で13章に行くと銃の下繰りの不審の報告を聞いてカナンに入ることを諦めます。で15章に行きますと故意に安息日を犯します。で16章から19章まではコラ、ダタン、アビラムの先導で指導者と祭司職に対する反逆を企むんです。でこの一連の流れで20章に行きますとモーセも罪を犯してしまう。指導者である。でこの荒野での40年はさまよいと不平と反逆を繰り返していたイスラエルに対して神様は21章でいきますと何を彼らの中に神様が送られるんですか。このずっと11章から皆さん11章から20章に至るまで民と指導者たちそして一番トップのモーセまで罪を犯してしまうんです。この21章では何が出てくるんですか。そして蛇、火の蛇が出る。神様は彼らの中に火の蛇を送られるんです。でその時に何が治療法として提示されますか。何で蛇を作る。青銅で蛇を作ってそれを竿の先につけてそれを立ててそれを見る者がそれを見た者が見た者だけが癒された。その蛇とは何を象徴するものでしたか。十字架、イエス・キリストのことを意味するものだったんです。なぜ蛇なんですか。皆さんイエス・キリストが罪そのものとなられたっていうことを意味するんです。ですからその21章に出てくるその出来事を通して彼らはまた前進する力を得たんです。もう食べ物がない、もうこの生活で荒野の長い生活で疲れたとか、もうこのここエジプトから出てきて、指導者格の人たちはもう年老いてもう高齢化だ、もう無理、そう言っていました。でさらに指導者まで罪を犯し、もう本当に絶望の中にいた時に神様は蛇を食られて試練を与えられて、で彼らは再献身に導かれたんです。何を通して。キリストを見上げることを通して。私たちも同じなんです。皆さん私たちも同じです。私たちが初めて持っていた最初の愛をもしかしたら私たちが忘れていたのかもしれません。私たちのその使命感、地の果てまでイエス・キリストの再臨を述べ伝える、安息日のその大きな意味を、天と地と海と海の中にある全ての生き物を作られた方を不死を拝めという三天使の使命の、あの私たちが述べ伝えるべきそのメッセージを私たちは忘れているのかもしれません。ああもう長い間この日本で頑張ってきたんだけれどもう疲れた、若い人は少なく高齢化で、でも神様が私たちに命じられるんです。何を見上げなさい。キリストを見上げなさい。キリストを見上げなさい。あなたの人生が行き詰まっているならばキリストを見上げなさい。あなたの家庭が行き詰まっているのであればキリストを見上げなさい。あなたの教会が行き詰まっているのであればキリストを見上げなさい。そこから私たちは新しい力を得て神様の命令なさったそのカナンの地に行き、そこを征服することができるのです。 私たちにとってとてもタイムリーな、メッセージではないかなと思います。この民数記をですね、皆さん来週までお読みになったらいかがでしょうか。とても本当に改めてですね、本当にそこから得られる恵みはとても大きいと思います。民数記を私たち改めて読みながらですね、私たちの罪を、不信の罪を悔い改め、本当にキリストを改めて見上げることができるきっかけとなったなと、そのように思います。で、最後にですね、ヘブル人への手紙12章の1節と2節を読んで終わりましょう。ヘブル人への手紙12章の1節と2節です。ヘブル人への手紙12章の1節と2節、356ページですね、新約聖書356ページ12章の1節と2節をお読みします。こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をも厭わないで、十字架を忍び神の御座の右に座するに至ったのである。この言葉はとても感動的ですね。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。民数記を通してですね、私たち新たにこの力を得ることができたらと、そのように思います。では、お祈りをして終わりたいと思います。お祈りをいたします。天の地の神様、民数記を私たちに与え教えてくださったことを感謝いたします。この民数記の中ですでに私たちの信仰の歴史が記されていたことに驚きます。神様、イスラエルの模範に従って私たちあなたに対して反逆を犯し、また不信を表すのではなく、あなたの御言葉に対して信頼し進んでいくことができるようにしてください。私たちはこの時代、カナンを目の前にしています。あなたの御国が近づいてきました。悔い改め、前進する力を得るために、キリストを見上げたいと思います。どうか自分の力に頼らず、エジプトに戻らず、あなたを見上げて、カナンに向かって、今日も一方でも、前進することができるように、どうか私たちを導き助けてください。皆様の一人一人の心の中にある信仰の戦いをあなたが力添えてくださいますように、今日一日その信仰の戦いの中で勝利を収め、今日の休みの前には感謝の祈りをあなたに捧げることができるようにしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。